26ページ、博物館へ行こう。朝霞市博物館、郵便番号 351-0007、岡 2-7-22、電話 469-2285、文化財課文化財保護係、博物館内、電話 463-2927、埋蔵文化財センター、郵便番号 351-0033、大和浜崎 231-2、電話 486-2244、共通ファックス 468-0079。 開催中、ギャラリー展示、御坊寺山と武蔵野台地の横穴墓。市内で発見された御坊寺山横穴墓群について、武蔵野台地の事例とともに写真パネルを中心に紹介します。写真が掲載されています。所沢市滝野城横穴墓群出土。玉類と時間耳飾りです。所沢市教育委員会贈。会期開催中6月6日日曜まで。時間午前9時から午後5時。会場入館料、博物館ギャラリー無料。イベント中止のお知らせ。今年度実施を予定しておりました次のイベントは中止となりました。また今後実施予定の事業も変更中止の可能性があります。その際は市ホームページにてお知らせします。博物館体験教室、糸車で糸を紡ごう。文化財保護係、旧高橋家住宅ボランティア説明会。以上は中止です。旗本との深い関係を結んだ朝霞の村々。朝霞市の持つ大都市江戸東京との近さに視点を置き、朝霞市域の歴史的特徴を考えてみましょう。江戸時代、朝霞市域の多くが旗本の支配地となっていました。旗本は戦場においては将軍の周囲を固める親衛隊であり、徳川家康は天正18年1590年に江戸へ入るに際し、有事の際、旗本が迅速に自分のもとに駆けつけられるようにと、旗本を江戸城近郊に配置しました。各旗本はそれぞれの支配地に陣屋を築き、村々から年貢米の収納や労働力の徴収を行っていきます。人夫役なども課せられたことが考えられ、関ヶ原の戦いや大阪の陣に地域の人々が参加していたことも考えられます。地域を支配した旗本は、内間木村の加藤氏、宮戸村の長坂氏、溝沼村の中山氏、田島村、浜崎村の富永氏などが挙げられます。旗本はやがて江戸城下に住まいするようになり、陣屋は消滅していきますが、朝霞地域の村々は江戸から近いこともあり、たびたび江戸屋敷へ呼び出され、旗本から様々な援助を求められました。村役人はその対応のため、村と江戸屋敷の往復を繰り返していました。距離の近さがゆえに、旗本と地域の村々の密接な関係ができていたのではないでしょうか。博物館埋蔵文化財センター。開館時間午前9時から午後5時。休館日。月曜、第4金曜、祝日にあたる日は開館。祝日の翌日、土曜日曜にあたる日は開館。12月27日から1月4日。第4金曜は館内整理のため休館していますが、文化財課の業務は館内事務室にて行っています。埋蔵文化財センターの開所時間、休所日は博物館に準じます。臨時開館、休館の日は除く。3月4月のお休みがマークされたカレンダーが掲載されています。根岸台に残る江戸時代の武蔵野の農家風景。国指定重要文化財、 旧高橋家住宅からのお知らせ。旧高橋家住宅祭事記、ひな祭りと桃の花。3月3日は上司の節句です。ひな祭りとして広く親しまれていますが、旧高橋家住宅でも段飾りのひな人形や、吊るし飾りを展示しています。古くは昭和初期のものから最近のものまで、色とりどりのひな飾りが母屋を華やかに彩っています。なお、展示しているひな飾りは、すべて市民の方からご寄贈いただいたものです。収納環境に限りがあるため、ひな人形の寄贈は現在受け付けていません。上司の節句は、桃の節句とも言われますが、実際に桃の花が咲くのは3月下旬から4月上旬です。江戸時代までは旧暦、太陰暦で様々な行事が行われていたため、現在のカレンダー、太陽暦と比較すると、およそ1ヶ月程度のズレがあり、桃の節句のように花の時期のズレなどが起きてしまうのです。現在、旧高橋家住宅の敷地内に、花桃がたくさん植えてあります。もともとは上の庭と呼ばれていた、現在は駐車場となっている場所で、花桃が栽培されていました。旧高橋家住宅の旧所有者の方が、そこから移植して育てておられたものから、保存整備終了後に苗を分けていただいて植え付け、現在では多くの花を咲かせています。医療が現在ほど発達していなかった時代、高橋家では花桃の葉をあせもの治療薬として使っていたそうです。そういったことからも、旧高橋家住宅に欠かせない花であるとともに、季節を感じる植物として大事に育てていきたいと思います。写真が1枚掲載されています。旧高橋家住宅の敷地内に咲く花桃の様子です。旧高橋家住宅利用案内。開園時間、午前9時から午後4時30分。休園日、月曜、祝日の場合は開園。12月27日から1月4日、祝日の翌日、土曜日曜にあたる日は開園。住所、朝霞市根岸台 2-15-10、根岸台市民センター隣。問い合わせ、文化財課文化財保護係、電話 463-2927。